ミーアキャットがフラミンゴ。
これ体操のお兄さんがね言うやつですわ
ね。原宿お寿司のラジオブンバボンですけど
ラジブン始まったね。
ブンバボンって言っても何のことか分かんない。
誰も知らないよこれ。聞いてる人は
これね、もうすいません、あの育児の
これはもう禁断のワードに手を出した、ね、ブンバボンはは ぁってやつですよ
ね。あのお母さんと一緒で毎回流れる
そうそうそうそう
ブンバボンっていう ね曲なんですけどね。
ミーアキャットがフラミンゴのところがね、うん、ランダムにあのフライパンになったりするっていうことがこの間ニュースで
隠しブンバボン ね
やってましたけど、
ね、これ誰も興味なければもう全く興味ないです。
全く興味
知らない。やっぱ子育てしてるとね、まあ、僕と寿司さん
そうなんですよ。
そう、こう娘がいるんですけども
結局その羽ね生活の半分ぐらいそうなっちゃってるから、
もう今はね
話題がやっぱそうなっちゃう。
たまにはちょっともうこの育児っていうのを真正面から取り上げてみようじゃないかと。
やっちゃおう、もう、
うん、
堂々と。
もうだから本当胸を張って、うん、イクメンラジオですよね。
イクメンラジオやろ
ねえ。いやー疲れる。
疲れんのよマジで育児って。
子供は可愛いんですけどね。
そう、大体みんな
ただ疲れるという、うん、このアンビバレンツな状態が。
そうなんです、これ
何年間も続くっていう。
やめてくれ、やめろ。で、な、育児さ、育児の話になるとさ、
うん、
なんかいろいろとこうイクメンアピールみたいなのあるけどさ、
はいはいはい、
これやだっていう叫んでる人あんまいないじゃない、うん、
これだけはやりたくない、
もう俺これやりたくないって。
いやもう今やね、多分そういうの言っちゃいけない時代でしょ、
時代でしょ。それ言ってみよう、ちょっと
俺ツイッターとかでだってやだって言ってたら、じゃあ子供なんて産まなければよかったじゃないですか。
そう、それなんだね、それ言われちゃう、
さらされるじゃないですか。
本当
もうだから言えないです。もうね、中にはブンバボンもう聞きたくないみたいな人も。
それ相当末期だよ。ブンバボン聞きたくないわ
ね。もう毎朝聞きますからね。そう、毎朝子供がお母さんと一緒8時から見ますから、
ね、うん、ちなみにあれ夕方も同じのやってるから、
ね、夕方もやってますね、
うん、
いやでもブンバボンはね最初聞いた時何これって思った
思った思った、
ふざけてんのかな。
そうそうそう、
転調しすぎだろ。
確かに転調しすごいんだよ。
ただ聞いてると、あ、転調した方がいいんだみたいな、なんか、
あ、そうそうそうなんだ、
転調した方がむしろ毎日聞けるわみたいな感じが、うん、なんか
確かに
スルメソングですよね、もう。
ああ、あれが スルメソングか、うん、確かに、うん、あれさ、あのね、大好きお兄さんだった頃、
うん、
深く入っていくけど、
はい、
大好きお兄さんとあと、
はい、
匠お姉さんだった頃さ、あのブンバボンやってるアートにさ、うん、最後の曲になった時に入ってくるじゃん、はい、歌のお兄さんとお姉さんが、
ありますね、
その時に、うん、ブンバを歌ってるのは体操のお兄さんで、変な格好してるんだよ、うん、体操のお兄さんで、うんうんうん、滑稽な格好してるピエロみたいな格好してるんだけど、はいはい、その後に体操のお兄さんがすっごいラフな、
うん、
なんかニットみたいので入ってくんのよ、
うん、
めっちゃかっこいいんだよそこが。わー、体操、あ、歌のお兄さんかっこいいって、体操のお兄さんだっせーっていう。あれをねすっごい感じてたっていうことを思い出したわ今。
あー、すごい、やっぱ毎日見てるとそういうめちゃくちゃ細かいところにどんどん気がついていくっていう。
あのドロップアウトしてるやつらのね、
う
ん、感じ。
そうね、うん、子供があの壁の方にずっと動かない子供がいるみたいなのも必ず話題になりますから
、ね、
今日3人いたよみたいな、
そうそうそう、
みたいな、うちの子はどっちかねみたいな。
言う、絶対言う
わ、これはもう 100% あるん
です、ね、言うね、
うん、まあ、なんかそういうね、日常送ってる中で、
はい、
これだけはじゃあもうやめたいっていうのを正直に言ってみようぞと、う
んうん、育児の何が嫌だっていう、これが嫌だっていう、
嫌だね、
うん、
嫌だ。なんかじゃあお寿司さんからいきますか。
俺はね1個ありますよ。
お寿司さんの方が僕より育児に関わってる期間が長い。
俺は家にずっとあの仕事も家にいるんで、ね、
フリーだし、
そうなんで、フリーにでいるんで、
これはもう嫌度はだいぶ、
そう、割と関わってるんで、うん、ね、俺の嫌なのは、
うん、
離乳食を食べさせること。
あー、なるほど、
嫌なんだ俺
離乳食ね。
うん、嫌だとは言ってないんだけど、
うん、
この嫁がやってくんねえかなーって思いながら、基本的にやってくれんのよ、うちの奥さんは。そうなんですけど、う
ん、
だけどやっぱあの手が困ってる時は、うん、開けといてって言われるんだけど、
うん、
なんかさ、
う
うまそうにパクパク食べてくれんだったらさ、うんね、そりゃいいけどさ、もうすげえ嫌そうなんだよ。
あー、なんかもう感触を起こすと
そうそう、うわーとか、うわーっつってさ
ありますよね、手で皿ひっくり返
してそうそうそうとかでさ、なんか、うん、大丈夫かなこれ、うん、なんか嫌な、嫌じゃなくて変なもんあげてんじゃねえかなとかいう気持ち、不安になったりとかね。
なるほどなるほど。離乳食が確かに結構負担でかいっすよね。あれは
あれ精神的によく奥さんたちはあの、うん、本当にそもそも作るのがやっぱ一番大変だと思うんだよね。
いやもうあれもうやめちゃってさ、うん、なんか注射みたいな首筋にドカーッと打ち込んでうんって
出ねえかなそれ赤ちゃん本舗とかで
赤ちゃん本舗で首筋に打ち込む注射そうそうそう、これで1日の栄養を
1日全部これで
全部これで
込みっつって
それ俺使うわ
使うなんだかんだでいやこれは良くないよとか言いながら、
うん、いやなんだかんだもう打っちゃう
打っちゃう打っちゃう、
あ、いいね、
全く健康に害はないと
そう
ただちょっとうっっていう刺された瞬間うって言うけど
てかまあ子供にとっちゃ良くないんだろうね、それが食事だって思っちゃって
絶対
もうずっと首に打ち続けちゃう
首に打つ子供になっちゃうからね
それはまあ教育上は良くないんだろうね
まあ
ね
だから本当でもそれなってほしいと思うぐらいあれはもう嫌だ。
離乳食ってあの自分で仕込みます？
あのうちの奥さんが仕込んでますね。
あ、おじさん
仕込まん？俺は全然やって、そのノータッチ。
僕結構仕込むん
です。お、マジで？
仕込み派なんです
けど。すごいね。
なんかあんまりその市販のがなんかあんま食いつきが良くない
から、ああああ
仕込んだ方がなんかよく食べるんで、ついつい仕込むんですけど。
何を仕込んでるんですか？
まあ、例えば、うん、これ本当に面白さないんで、本当に面白さないけど。うん、あの鶏肉と豆腐と玉ねぎを練った肉団子とか、
うん、やだこんなの作ってんだ原宿さんが、
あと野菜をさ煮たりとかさ、
仕込んで、すごいねそれ、すっごいやってる方じゃないその育児。
そうなんですかね。
夜会社から帰ってきた後やってるってこと、
うん、なんか
それはなかなかすごいな、育児を育面度合い高いじゃないですか。
いやいいですね褒められるとまたちょっとい
や褒められてるのかこうおもころ的に価値を下げてるのかはもう分からないですけどね。
いやいやもう僕育児サイトもう作る
育児サイト作ってく
れ、いよいよとなったらもう育児の方に舵切ってね
おもころから育児に舵切ったらすごいなあ、じゃあすごいな、結構な会社行ってる人でそれやってる人いないと思うけどね俺。
あ、そうなの。
だって俺ですら家にずっといる俺ですらやってない
よ。じゃあやめようかな
奥さんは喜んでんじゃ
ない。あとはやっぱうんこもね。
ああ、うんこ俺全然平気。
全然平気やん。
あ、全然平気。
え、もうむしゃむしゃ。
あ、もういっちゃういいやいやいや、あの手につくぐらいも全然平気だね。
あ、本当に。あとなんか、ね、いや、お風呂とか。
お風呂はあのまあ嫌ではない。めんどくせえなとは思うけど、あのまあしょうがねえなっていう感じで、うん、まあ嫌じゃないね。ストレスではないかな、うん、そんなに。
あと他になんかあります？嫌だ。嫌だ。
嫌だって思うのは。嫌だって思うのはね、とにかくね、うん、離乳食が嫌だっていうことだけなんだよね、俺。
めちゃめちゃ嫌じゃん。
そう、なんかこれ、ほんとなんかあれ、俺、向いてないな、これって思うんだよな、うん。
全然食べないってこと？
最初の方は食べんだけど、うん、なんか途中で嫌になっちゃうし、うん、なんかそもそも人に何か食わすみたいなのが、なんか嫌だ。
人に食わすのが嫌なの？
人に食わすのが嫌だ。なんか、だから自分、自由、タイミングわかんないじゃん。
あ、
俺のタイミングだとこんぐらいだけどみたいなの。
あ、
ですっごいゆっくり上げ
るの
大変だし、なんか面白くねえこの行為っていう
暇ですよ、
ね、暇、すっげえ暇、うん、でそれだけどテレビとかはその時間を見せちゃダメみたいな。
気散っちゃうしね。
気散っちゃうし。
あーね
ー。でもそのね、嫌じゃないけど、
うん、
これやったら結構俺なんか、うん、イクメンの中でもこの上位に入れたんじゃねえかなみたいな行為がいくつかあったんだよね、
う
ん、あのね、軽度な軽いところから言うと、
はい、
あの爪切り。
あー、ちっちゃいよね
ちっちゃいでしょ。
子供の爪ちっちゃいよね。
そうなの。
全然怖くて切れない。
怖くて切れないじゃん。
俺一切やりませんそれ。
でしょ、
ゼロです。
俺もやってなかったんだけど、うん、ちょっとなんか俺と二人だけになっちゃった時とかあって、ずっと子供が、
はい、
その時にやっぱ切んなきゃいけないっていう。
あ、そっかそっかそっか。
痛いし、こっちも引っかかれてみたいな、うん、でので 切ってみたら、うん、まあ、意外とできんのよ割と。 それ専用のハサミとかやってたら
全部第一関節なくなって
る第一関節切ってたとしたらもうそっちの能力を強化するよ俺は。
つるっつる
旅団のやつみたいな旅団のマシンガンの
やつ。怖いよなあれ、もう指切っちゃうんじゃないかなって思っちゃう。
そうそうそう、でもね意外に動かないけど。
確かにそれできたらすごいわ男で。
ちょっとあるじゃん。
あるあるある、そういうことか。
そうそうそう、でそれがね俺の中で最初やった時はこれすげえと思ったんだけど、うん、なんか他のこといろいろやっていくうちにそれはもう序の口だなと思う、うん、
それが序の口
だ。序の口。2位がね、うん、2位とか言ってる 3位だった
。何位まだ
3つなんだけど、うん、2番目が、うん、あのね鼻水水。
あーやったことない俺。
鼻水水あれね、いいよ。
あのなんか管みたいなの子供の鼻にグッて刺し てでチュッて吸うと、うん、鼻水がジュルッてこう。
そう風邪ひいた時に、うん、鼻水ジュルジュルの時にさ、うん、もうこれかわいそうだなと思って、はいはいはい、で嫁さんはよくやってたんだけど、うん、俺はちょっとやってなかったんだけど、うん、俺しかいなかったから、うん、ちょっとやってみようかなっつって、うんうん、
おーおー、トライ
してみたのよ、
うん、
したらめっちゃ気持ちいいの。あれを、
うん、
チュコチュコチュコチュコチュコって、
うんうん、
もう鼻水がハンディタイプの掃除機でさ、うん、あの取れなかったとこ掃除してるみたいな感じ。チュチュチュチュって鼻水が溜まってくるとめちゃくちゃ快感で、
うん、気持ちいいんだ。
あれは気持ちいいけどやみつきになっちゃうから、うん、あれやりすぎ注意。
やりすぎると脳みそとか
そうそうそうそう
バカになってる。
バカになっちゃう。
とあれチュッて吸って口にクッて入ったら、うん、絶対風邪ひくんじゃないかな。
確かにそうなんないからちゃんとなんないなってるんで
気持ちいいんだ
あれは。気持ちいいからちょっとあんま強く やんなければぜひ。
ちょっとやってみようかな。
趣味で一つといけると思う。
吸わしてくれよ。大きくなっても吸うようになっちゃう。
あ、それはそれで
よりたい。ちょっとやってみたい。
それが2つ、うん、1位が、うん、綿棒館長。
あーなんかあるね、その子供がうんこ出ない時にやるやつだ。そ
うそうそう、うん、あれをやれた時、うん、俺父親してるなーって思った。
そんなでも便秘な時があった。
結構便秘になることが多くて、なんか2日ぐらい出てないなっつって、
うんうんうんうん、
でまたすごい泣くのよそういう時って、
うんうん、
もしかしたら便秘で泣いてるのかもしれないなって。なるほどなるほど。ちょっと出してみるかっつって、
綿棒
にこのねローションみたいなのつけ て,
って
潤滑油をたっぷりつけて、うん、でもう肛門にスッと、
あ、もう
入れちゃう。
前立腺刺激して、
そう前立腺マッサージのごとく、うん、スッと入れてでクイ
ッ
クイッとい
っちゃういっちゃう
息はしなかった。大丈夫、
前立腺が一番気持ちいい。
確かにあれやりすぎると性癖おかしくなりそうだ。
回すの綿棒。
そう綿棒。クイクイ
怖怖怖。
時計回りに、いやどっち回りでもいいのかもしれないけど、回すと、うん、クククって出てくるんだよ。
綿棒
か。いやなんかね、なんそう綿棒が出てくる、
うん、
でもう、うんこと一緒にジュラーン。そんな出てくる。なんかぬる
ーぬるーなんだ。
と
ブラバーンじゃないです
か。それは今んとこない。
ぬるーな
んだ。と出てきて、
それも気持ち
いい。割と気持ちいい。
好きなんじゃん、その入れるのは嫌だけど出す方めっちゃ好きじゃん。
確かに確かにそう。出したいんだよ
出したいんじゃん。じゃあ出す方めっちゃやってるね。そんなの俺やったことない。今3つとも俺ゼロだわ経験。
あ、そう、
うん、
そうだから俺もやってなかったけど、うん、だからこれやるとちょっとなんか
確かにそれできたらやっぱすごいね。あとでもなんかお寿司さん時々ツイッター見るんですけど、うん、なんか将来のその娘の姿を想像して泣いちゃうみたいなツイート時々してて気持ち悪いな。
そんな風に思われてんの俺。
なんか僕そんな言うの一切思わないから。
いやいや、それがでも原宿さんがもう気迫すぎるんでしょ。
娘がね、まあ、もうまあ別に血は繋がってようが別に別の人間だと思ってる
から、
うん、究極ね、うん、それは保護者としての責任はありますから、
うん、
責任は果たすけど、うん、究極はもう別々だから。
あ、まあそうだけどね、
うん、
いや羨ましいわそのその感情。
だからもう別に好きなね相手と結婚してなんか好きなことやりゃいいしと思って
る
から
。
淡白。泣くっていう意味がよくわかんない。
いや泣くでしょ。
どういうことで泣
く。いやだってさ、自分ばっかり、うん、自分をだけを頼りにしていた、 子、あの子が、うんうん、もうど巣立ちして
大人に自立してと、
うん、なって自立して、はいはいはい、っていうだけでも泣けるよね。
もう今もちょっと泣きそうな泣き
俺多分想像したらすぐ泣くと思う。
一番泣いちゃうのは何なんですか。
一番泣いちゃうのは、この間ね、嫁さんと話したんだけど、はい、泣いちゃう話って何かな、うん、みたいなので、うんうんまあ、子供関係で全部泣くよねみたいな話をしてて、で子供関係でも特に泣くのは、うんうん、親がいなくなっちゃったっていう
どういうこと
か を考えると泣く。
だから親自分たちがってこと
そうそう、要するに今親にべったりなこの子が、まあまあまあ、急に親が2人とも死んじゃうとか、いなもうじゃあねっていなくなっちゃって、まあうん数時間後、うん、部屋の中で隠しカメラで、うん、その子見てる時にむっちゃ泣くと思うよ。すっごい号泣してるんだ多分。
子がってこと？
そうそうそう、子供が、ね、子供が、
まあまあ、
お父さんお母さんっつって泣いてるところ見たらもう
それを見て自分たちも
ロンってそうそうそう
バカじゃん
いやそういうことでしょ。
ポルノじゃん。
ポルノじゃない。ポルノではない。
泣くためにだってもう
確かに感情感情ポルノ
感情を引き出すためのやつ。
そうそう、だからまあ泣こうと思えばそれ想像すればすぐ泣けるって話。
あそうなんだ。そんな想像して泣いてる。
泣いてないよ。
泣く必要一切ない
よ。よくだから泣いてる泣けるさ映画とかあるけど、結局一番泣けるのはこれだよねって話をしてる。
ポルノじゃん。
そうなんだけどね。
あとなんすか、結婚式とか。
あもう結婚式もね、めちゃくちゃ俺は想像してるね。
今から。
もう結婚式の二次会じゃなくて、披露宴。披露宴を想像してる。うん、いや
どこで泣くのそこでは。
いや、もう最後の手紙はまず間違いなく。
まず泣く。
まず泣くでしょ。で、あの、生い立ちビデオ。
それ今から想像する。
そうそうそうそう。
この後どうなるか一切わかんない、ね。
この後の、まあ、今のところ
拍手だけど。この後のビデオまだない、ね。
まだないけど、もうすでに溜まってるから、20分間ぐらいの。
ある、それをもう流してると。
そうそう。だから俺写真撮るたびに、うん、あーこれ流せるなって思う。
結婚しないかもしれないです
ね。そうなんだよね。結婚しない可能性もあるんだけど。
まあでもいい音楽と一緒に、
そうそうそう。
その当時のなんかすげえ流行ってるさ、
う
ん、
なんか。そうそうそう。
感動的なやつと一緒に
曲もね、今一番さ子供が歌ってる歌にしちゃおうかなとか、うん、今基準で考えてるから、
いやおすいさんが作るわけじゃない
そうなん
誰か
だから俺はそいつに、うん、あの連絡取ってこれ入れてくんないっていうい
やそれはうざいわそれはもう娘サイドに任さないと。
それはさ本当言いたいけど、うん、あれ作るのって友達じゃん。
友達ですよね、
まあ、で友達になるとやっぱ学生時代が多いんだよ。
あそうでしょう。
それじゃなくてさ結婚式ってやっぱ親戚もいっぱいいるわけだからやっぱ、うん、ちっちゃい頃もっと入れてほしい。
いやもう大体ね人間が形成されるのはもう学生中高大学ですからそこが中心にはなるでしょ。
だからもうそれ中心になるんだったら俺にも作らせてほしいよ俺版も
あ俺版だいぶ最初の頃の話
初期のそれやってからその学生時代やって
ほしいそんな親いないだろすごいな。
いや絶対見たいはずだよ親は他の親も。
すごいな、もう泣きっぱなしになっちゃう。
いやほん
と娘の結婚
式泣くだろうな。結構
じゃあ細部までもう考えてんの。
もう考えてるね。だからまあどんなやつと結婚するかわかんないけど、うんうん、とにかく、うん、なんか俺やっぱ一言言いたいかなとか思って。
どこで言う。
スピーチで言うか、うん、余興をやらせてもらうか。
親が親は出ない。
俺はあの娘を泣かせたい。
あー、まあ逆にね、
逆に俺も泣くけど娘もな、あの頃思い出してほしいんだ子供の頃。
あじゃあ何を仕掛ける。親と
俺はだからギターを持って行って今あのよく歌ってる娘が歌ってる曲を、まあ、例えばまあ今だったらアンパンマンとかな。
アンパンマンマジ
サンサンサン。
弾き語りで、ね、つまんねえ3万丸ゾーンだその式何これ
いやいやいやいや俺ら世代のやつはみんな感動してるから
すごいな。
で君の好きだこんな曲歌ってたよな覚えてるか
っつって。
親父が
わあ、まあでもあるなんかもねそういう式もね。
そうで歌いながら、うん、その時撮った動画が、
うん、あ流れて
くる。そう出てくる。
ホームビデオみたいなやつが
でキャハハハってすっげえ笑ってる娘の映像が出てくるの、うんうんうん もう泣けるわ。
雪の鈴がり
そんな格好つけて歌わないの。
すごい式だなそれ。いやそれを想像して泣くんだ。
そうそうそう、
あーよかったみたいな。
そうよかったっていうか、やっぱそれぐらいしないともったいないって、う
ん、なるほど、もったいない、
結婚式がもったいない。
すごいな。
大丈夫ですかこれ、なんか気持ち悪くなって
ます。いや分かんないですけど、でもな、お寿司さんのその育児への、育児へのとか娘への
、
ね、愛がやっぱね、偏愛
いやでも偏愛があるからこそどっかで突き放さなきゃいけないかなとは思ってるから、
ね、あ、なるほどね、うん、好きだからこそやっぱり自立させなきゃと。
やっぱね、大人になった時に過保護がなんかダメなやつだったら、うん、かわいそうだからね、そいつが。
それはどっかでやっぱ言わなきゃいけないでしょ
う。そうなんだな、
子離れ、子離れしないとね。もう今しよう。
いやいや早いでしょ、まだまだ早いよ。
まあたまにはこういう育児の話も、うん、聞いてる人もね、育児の傍ら聞いてる人もいると思う。
そうですよ、そうですよ、やっぱり、う
ん、こういう話もいいんじゃないかな。
たまにはね、
ね、うん、まあ、和光堂のぐんぐん飲ませながら聞いてる人もいるかもしれない。フォローアップミルク
ぐんぐんタイプとなんか分かれるからね、
うん、なんかもう一個ありますけど、
これはあの微笑み
たいな、微笑みとか、ね、というわけで、今週もメールに行きたいと思います。
はい、
いる人、じゃあね、山椒魚泥棒さん。
わ、ダメだよ盗んじゃ
ね、天然記念物なんでね、盗まないようにしてほしいんですけど、山椒魚泥棒さんのいる人、うん、普通にマック行ったって言えばいいのに、わざわざ久々にをつける人。
ああ、
わかる、
いるな、確かにいるな、
ね、
うん、
でも普段の俺じゃないんだけどね。
普段のマックとかでは食わないけど、うん、たまにやっぱ食うとうまいよね、うん、みたいな。
そうそう、たまに行くからこそ見えたんですわ。
どんだけ嫌いなんだよそいつのこと。
まあ本当にね、久々に行ったんでしょうけど、
うん、
でもなんかやっぱ久々にとかつけちゃう時あるよね。別にまあ情報としてはさ、うん、いらないじゃ、いらないんだけど、
うん、
なんか久々に行ってさみたいな入り、
入りよね、あるある。
なんだろう、自分がその久々にを言うタイミングみたいなのを考えると、
うん、
このいる人の気持ちも見えてくる
から。おー、なるほど。
こないだ久々にゲーセン行ってさ。
おー、ゲーセン行った。あ、どうした、
あれ今ないのね、じゃんけんゲーム。
いやね、いやねえよ。
じゃんけんポン負けっていう、あの、ズコポンから負け、あ、ズコだ。じゃんけんポンズコっていう、あの、
あれね、
ポンからズコへのあの落差、
あ
れがやっぱ良かった、
ね、良かったけど、あれゲーセンにあるもんなの、あれ。あれってなんか洋華堂とかにあるイメージがあるけど。
そうか、そうだった。スーパーの4階とか
にある。そうそうそうそうそう。
久々に、バーでも久々にっていう人は、うん、その普段は行かないんだけど、だからやっぱちょっとやっぱり、あ、マックちょっと一個下に見てんのかなみたいな。
そうだよね。
あんなにうまいのにね、マックって。
マックはうまいよ。
ビッグマックって、うん、俺ビッグマックよりうまいものを食うことってもうないと思う、人生で。これ本当に真剣な話なんだけど、
いやいや
マジでビッグマックよりうまいなって思うことってないと思う。
あるよ、ステーキは。
そのうまさってでもさ、まあ、なんか究極そのもう金を積めば手に入るうまさってなんかなんだろうって思っちゃうのよ。だってそのうまさって共通語になりえないうまさじゃん、なんか。
あ、
そいつだけはもう知ってんのかもしれないけど、うん、みんなと喜びを分かち合えるレベルのうまさとしてビッグマック以上のものってもう出ないんじゃないかな。この世に、
そんなことない、
この世に生み落とされない。ビッグマック以上にうまいものって
これから生み落とされるのは確かに大変かもな。
これからビッグマックをあの値段で超えようとしたら、
うんうん、
もう無理じゃない、不可能だと思う俺。
ああ、それ確かにそれはそうかもしれない、
うん、まあ、人によってはまあ吉野家とかかもしれないけど、うん、もう完成されてると思うあれは。あの値段のあのうまさの上限を超えることはもうない、人類が。もう終わりの時代です今。
いやじゃあもうビッグマック最強ずっとビッグマックでも平気
あとはもうビッグマックがアップデートされていくだけ細かく細かーくウィンドウズアップデートみたいな何これっていうアップデートをしていくだけあと、
うん、いやまあ確かにビッグマックはうまいけどね
いやうまいよねなんか喜びが違うくない口に入れた時の喜び
確かにいやどうなの夜夜夕飯じゃあビッグマックできたらどうするんですか
いやめっちゃ嬉しい
嘘でしょ
最高じゃん
マジで、
まあ、冷えてたらちょっとやっぱね
いやまあ夏はできたての
ビッグマックできたてのビッグマックほどうまいもんありまっか
いやあります
貝ってあれのことビッグマックとポテトを食ってコーラを飲むっていうもうあれです
よ確かにそれはすごいなただマックのポテトの最初のうまさって何なんだろうねあれ
いや本当に飛び抜けてる
よ飛び抜けてるのあれは確かに
すごいよ
でもなんか時間が経った時の、うん、あのマックのポテトのうまくなくなった感
あ後半ちょっともう惰性にはなってるよねあれはね
あれもうタヌキに化かされてたぐらいの
騙されてた
みたいな気づいたら周り荒野でさ
あと食った後むちゃくちゃ眠くなるんだよねマックのその
知らねえわ
セットの
食った後
もう一切何もやる気起こんないもう満ち足りちゃって
そう、ね、食遍歴がおかしすぎるわそれ、
まあ、久々に行ったやつもこういう話するかも
ああそうだ
マックうまいすぎるからなもう
そこまででもないと俺は思った
でも次のいる人も読んどきますかねあと1個読みましょう
はい、
いる人ブラストポゴティヌスさん
だ何とどういう意味
ギリシャ時代のなんか元老院の人みたいです、ブラストポゴティヌスさんのいる人コンビニの店員に挨拶するジジイ
いいだろうよ
ジジイ限定になっちゃった
いるけど確かにさ
フレンドリーなお客っているよねなんか
いるいるいる
やったら話しかけてくんなみたいな
あいるからなんなんだ
結構困りますよね
店員側からしたら困るよ
こっちはやっぱシステマチックにやりたいんですよ僕コンビニでバイトしてたからわかるけどこっちはもうシステムの一部でありたいっていう気持ちしかなくて、
うん、
そう地域で交流とか目指してないから、
うん、そうなの
こっちはもう機械ですからねっていう
本当そうだよね、う
ん、そのでも機械に人を求めてくるからちょっと困るんですよ、
うん、
こういう人って
わかるわかる、
うん、なんかそういうあの地域の話とかいいんで僕機械なんだ
よお前機械じゃねえよお前は
そのもうシフトの間はもう機械なんですよコンビニの店員なんてもんは
じゃあ無視すんの
無視は無視は無理ですよ無視は無理だけど、うん、あそうなんすかあそうですねやっぱりねみたいな
ジジイもそんな会話だったらもうすんじゃねえよって思うよね諦めろよって
ねもうべったりしてくる人はやっぱいますもんね
いるいるいるなんか妙に仲いい人たちいるじゃん、うん、よく行きつけのコンビニとかでさ、うん、行くとさ、
うん、
店員さんとジジイがよくさ、
うん、
この間あれさダメだったよみたいな話 してたりする
あるかもある
あれどういう仲なんだろうなって思うよね
確かまあでも常連ですよねもう毎日来る人はやっぱりああなっちゃうんですかね
なっちゃうかな、
うん、
俺もコンビニで働いてた時あるんだけどさ、うん、毎日来るやつはやっぱいるじゃん
でも毎日来るけど、うん、同じ人はいるよねそのあこの人もルーチンの一つとしてしかもうやってないな
確かに確かに
そこのすごい信頼関係はすごいですよこっちもルーチンだから
あ確かにね、
うん、
向こうもやっぱ心地いいんだよ何もしない
のが何もしないのがいい
ールーチンで思い出したけど、うん、俺寿司屋のバイト配達してた時に、うんうんうん、いつも頼む常連の毎週のように頼む人がいて、
うんうんうん、
何も喋んないのこっち側もう分かってて何も喋んないのもう行って事務的に渡してもらってくるっていうだけの行為を、
うんうんうん、
もう何年も続けてる人がいて、
うんうん、
その人に対して新人が行くことになって新人そのこと知らなくてさ、
うん、
新人やたら喋るやつだったの、
うん、
でその人がすごい常連だってことはしてて、うんうん、店の中でも話題になってた、うんうん、あの人の奥の部屋見たことあるみたい
な
そういう会話になってたんだけどそしたらそいつがさ、すっげえ話しかけちゃったの、その。
うわ
ー世界の秩序を乱したのよ。
乱すなよ。
そしたらさ、その人、急に話しかけられたもんだから、うん、びっくりしちゃったみたいで、あ、あ、あ、
そうなっちゃうんだって、もうルーチンなんだ
からさ。なんかあーあーってなっちゃってましたよって言って言ってて、お前なんてこの性格だよって
美しい世界だったのに、 そこまでは。
そしたら本当に次の週から来なくなっちゃった
の。もうそうなっちゃうよ。
かわいそうに、もうあいつひどいことしたよ。
もうだ、機械同士なんだからさ、そこの関係、それが美しい無駄のない世界なんだから。
そうだよね。
そこでなんか余計な感情とか入れちゃったらもう、
その話はめちゃくちゃ笑ったけどね。
それがもう最大の収穫になっちゃう。
もう終わりだよ。
終わりだよ。
最大の実がなって終わったよ。
それでもう終わっちゃうからさ。もうルーチンはルーチンでも生きよう。
そうなのよ。
もういらないよ。
挨拶とかいらないからね、コンビニとかでね。
っていうわけでね。まあこのラジオもじゃあルーチンとして今後もねやっていきますか。
ルーチンになってね。
あ、そうなんだ、あれじゃないですか。
あ、そうなんですよ。ちょっと告知が1個あるんですけど、
はい、
9月9日土曜日12時半から
12時半、昼の12時半
おもころラジオイベントをやります。わっしょいおもころラジオ祭りっていう。まあこれあのおもころね、ラジオ月から日までやってますけど、
はい、
まあそのパーソナリティが一堂に会して、
ええ、
まあこのおもころラジオも始まって1年半ぐらい経つんですかね。
そうですね。
その間の中で、うん、まあ1年半も経つんでちょっと、
うん、
みんなで集まっていろいろ話して、はいはい、今後どうしようかねとか、このラジオのここなんかもっとこうしたらいいんじゃないのとか、
うんうん、
ともしかしたら終わってしまう番組なんかも出ちゃったりするかもねと。
恐ろしいな。
恐ろしいことですよ。もしかしたら僕らが生贄にされ
る、その最たる存在な気がしてならないけど、
最右翼かもしれないですけど、それが、渋谷のロフトプラス9というね、はいはい、
まあ、去年やったところ
ね、去年もやりましたけど、そこでありますんで、もう多分チケットも発売してると思いますんで、
はい、
ラジオページに、
うん、
リンクなど貼りますので、ぜひお暇な方は。
昼だからね。
昼ですから、もう終わった後からでも飲みに行けちゃったりするんでね。そうです
よ、一番いいじゃないですか
ね。
うん、
しかも9月9日なんて、まあ別にどうでもいいでしょ。何もないでしょ。
何にも無の日だよね。
何にもないです、うん、ぜひいらっしゃってくださいと、
はい、
いうことで、本日はこの辺でありがとうございました、はい、
ありがとうございました。アリチャアリアワー。